かし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。今日はこのところからあなたの敵を愛しなさいという題で、御言葉を取り継がせていただきます。私たちはこれまでに信仰の家族と共に愛し合うことの大切さ、また全ての人に対する愛の実践の大切さを御言葉から見てきました。今日のメッセージはさらにその続きということができると思うんですね。というのは今日のテキストで言われている今読みました、あなたに敵対する者、あなたを憎む人、あなたを呪う人、あなたを侮辱する人というのは、この信仰の家族または全ての人のこのどちらかに属しているからですね。もちろん信仰の家族の中にそういう方がいないことを願うわけですが、現実としては私たちは誰もそれが決してそういう人はいないとは言えないわけですね。事実、日々の生活の中でもいろんなことが起きる中に、こういう人たちと出会うことがあるわけですね。今日はそのところから共に見ていきたいと思います。一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を崇めます。今日私たちがこうして主の前に出させていただけるのも、ただあなたの恵みであること、私たちはともすると本当に自分の生き方がこうだからとか、本当にそのあなたの愛を受けるに自分がふさわしいと思ってしまいやすいものですけれども、本当に今日ただここに立たせていただいている、ここに集わせていただいているのは主の恵みです。どうぞこの愛を本当に私たち今日あなたからいただいて、またこのところから御言葉を握って出ていくことができますように、どうぞ主ご自身がお一人お一人のうちに必要な御言葉をお語りくださるように、聖霊様の導きを心から待ち望みます。この祈りを愛する主イエス様のお名前によって委ねつつお祈りいたします。アーメン。では神様は私たちに、その敵対する人、私たちを憎む人、私たちを呪う人、私たちを侮辱する人に対してどうするべきだと主はおっしゃっておられでしょうか。そのような人は無視しなさい、そしてできる限り関わりを持たないように避けなさいと主は言われるでしょうか。信仰の家族でそういう人がいたら警告して、ね、追放するようにって実際聖書では書かれていますね。ですからそういう意味では主の前に私たちは信仰の家族としてはしっかり出ないといけないわけですけれども、主は無視してそういう人とは関わるなとおっしゃるでしょうか。または自分がされたことと同じように相手にやり返しなさい、それ以上やり返しなさいと主はおっしゃるでしょうか。主は言われるんですね。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさいと。神様は私たちに自分に対して良くしてくれる人だけでを愛しなさいとはおっしゃらないんですね。むしろそうではない人々に神の愛を示すようにとおっしゃる。これまでの長い歴史の中で信仰者に対する数々の迫害が起こってきました。その中で多くの信仰者たちがその信仰のゆえに殉教の死を遂げてきました。中にイタリアのソフィアという婦人と彼女の3人の娘たちがいます。時は紀元の120年から130年頃ですね。イエス様が十字架にかかられたその100年後ぐらいの時ですね。ローマ皇帝はハドリアヌスという人でした。彼の迫害によって多くのクリスチャンたちが殉教しました。殉教者が次から次へと出たんですね。しかし皇帝はですね、そのソフィアと娘たちの姿を見た時にですね、彼女たちがあまりにこう崇高で、清らかだった、 ね、そのまま処刑してしまうのは惜しんで、彼女たちにの信仰をですね、なんとかして捨てさせようとして、まあ、3ヶ月の間ですね、説得したんですね。その他の宗教というか、他の、ね、そういう、こう教師を連れてきて、このね、キリスト教はこう間違ってるんだって言って、なんとか説得させようとですね、こういろいろしたわけですね。しかし彼女たちの信仰、その主への信仰は、その中でますます深まっていったんですね。強くなっていった。ついに皇帝は、まあ、刑罰を下さないわけにはいかなくなって、まず長女、フィデスという、その意味は信仰ですね。長女の名前、フィデスという長女を、そして次に、次女、スペース。これは聖ですね。ホーリーですね。聖なるという意味ですね。で、そして三女、カリタス、愛という意味の名前を持つその姉妹たちをですね、長女、次女、三女と次々と母親ソフィアの目の前で拷問し、なぶり殺しをしたわけですね。ソフィアも当然自分の殉教を祈りつつ待ちました。けれども皇帝はそれを知っていました。ですから、それを知っていながら彼女をその場で殺さずに、娘たちの死骸を、死の残りですね、それを彼女に与えて放免したといいます。許したわけですね。まあ、なんと残酷なことができるものかって思いますが、そのようにその皇帝の下でそういう迫害が、まあ、たくさん数ある中の一つでした。まあ、2ヶ月後、この皇帝の 残酷な仕打ちに耐え続けたソフィアもまた主の おられるその天へと召されていったと言います。私たちの信仰の先輩たちはそのように天の御国を心から待ち望んでいた。主と共に出会う、主と共に生きることを望んでいたので、まあ、迫害の中で主への信仰を捨てるよりかは自分の命を捧げる方が良いと考え、まあ、迫害をも甘んじて受けました。しかしそれはただ私だけが天国に行けたらいい、そういう思いからではなくって、迫害する人に対しても自分自身を持ってキリストの愛とその力を示したということができると思うんですね。それを示すためだった。迫害に対して何の抵抗もできなかった、その何の抵抗もできない状況の中で殉教した人々もたくさんいたでしょう。けれども中には決してそうではない、抵抗しようと思えば、力に対して力で抵抗しようと思えばできた人々もおそらくいたと思うんです。けれどもそうしなかった。いずれにしても彼らは自分の命、この世で与えられているこの今の命を一生懸命守る、助ける道ではなくって、その置かれた状況の中でキリストの愛と力が最も表される道を信仰を持って選んでいきました。私たちは生まれながらに罪の性質を内に宿していますよね。ですからこの敵を愛するっていうことはなかなか難しいと思うんです。困難なことでしょう。自分を憎む者には善ではなくって悪を行いたくなる。それが私たちの性質ではないでしょうか。自分を呪う者には呪いを、侮辱する者にはさらなる侮辱を持ってこうやり返したくなる。それが私たちのありのままのその自我がそのまま現れる時のこう反応というか応答ではないかと思うんですね。けれども主はその私たちを知っておられて、私たちに敵を愛するんだよ、善を行って相手を祝福し祈るようにと主はおっしゃるんですね。このことは私たちにとって、皆さんあなたにとって果たして可能なことでしょうか。何がこのことをですね、私たちに可能にしてくれるのでしょう。私たちはその敵と思える、その敵対するその人をですね、愛する理由を相手のうちには見出すことはできないですよね。相手のうちにその人を愛する理由を見つけることができないので、私たちは敵対する人を愛することに難しさを覚えます。で、私たちはどこにその理由を見つければよいのでしょうか。私たちはそれをその相手ではなくって、 敵対する相手ではなくて、私を呪う相手ではなくて、私を侮辱する相手ではなくて、イエス様のうちに見出さなくてはいけません。つまり私たちを、あなたを愛して、あなたに善を尽くし、あなたを祝福し、あなたのために祈っていてくださるこの神の御子イエス・キリストのうちに、私たちが敵を愛する、人々を祝福する、善を行う、祈るという、その理由があるんですね。新約聖書にピレモンへの手紙という短い書物があります。これはですね、使徒パウロがピレモンという人に対して個人的に書いた手紙なんですが、その内容はピレモンが主人であって、そこにオネシモというそのしもべ、奴隷がいました。で、この奴隷のオネシモが、主人のものを盗んで、逃亡したわけですね。逃げたわけです。で、その彼を、オネシモをパウロがピレモンに許してあげてほしい、彼を受け入れてほしいっていう、そういうお願いの手紙なわけですね。当時の常識からすると、今もそうですけれども、物を盗む犯罪ですよね。また主人、奴隷は主人のものとされているわけですから、そこから逃げた。ね、物を盗んで逃げた。当然、その即座にそれが分かったら、捕まったら処刑ですよね。されてもおかしくない。けれども、何かのきっかけでパウロに出会った。で、彼は主への確かな信仰へと、イエス様への信仰へと導かれた、このオネシモ、彼をですね、パウロは私に免じて、このパウロに免じて許してあげてくれないか。以前のようにただ奴隷として受け入れるんではなくって、彼はかつてあなたに敵対して逃げたけれども、もう主にあって、この改心したこのオネシモを、私のゆえに、私に免じて彼を主にある兄弟として、もう一度受け入れてあげてくれないかってお願いするんですね。けれども、そう言ってもピレモンにとっては、オネシモは裏切り者ですよね。どういうことが起きたのかわからないですよ。でも自分の元から裏切って逃げた。ね、言うならば自分に敵対する存在となったわけですよね。たとえ彼がその信仰を持ってどのように変えられたとしても、無条件で彼を許し受け入れることはなかなか難しかったと思うんです。そんな2人の間にパウロは仲介者となって入り、彼らの関係を主の愛と主の平和、この世の平和ではない主の平和によって回復させようとしたわけです。この手紙ではピレモンがその後どのように応答したかは記されていませんので、結果はわからないわけです。どうしたのか、ピレモンがどうしたのかわかりません。けれども、私たちはここでパウロがこのピレモンに対して、オネシモのうちに、彼のうちに彼を許す理由を見出すのではなくって、私パウロのゆえに彼を許してあげてほしいと頼んでいるところに、私たちは今日注目したいと思うんですね。同じようにイエス様は、私たちと、私たちに敵対する私たちの敵との間の仲介者となって、イエス様が私に免じて彼らを許し愛してほしいとおっしゃるんです。なぜ主はそうおっしゃるのか、なぜ主はそのように願うのか、それは主がすべての人を贖うためにご自身の命を捧げられたからです。主はすべての人が神様の愛を知り、悔い改めと信仰を持ってこの救いを受けることを願っておられるからです。ですから、敵対するその人の相手のコンディション、今どのようなコンディションがであるか、そういうことにかかわらず、その人を愛してほしい。いや、あなたは愛しなさい。その人に善を行いない、祝福し、その人のために祈るようにと主は私たちに告げておられるんです。私たちは、自分に敵対する人のうちに、その人を愛する理由を見出すことはできません。しかし、そのことをそのままですよ、そのまま神様と私たちとの関係に当てはめてみると、同じことが言えるんですね。 つまり神様が私たちを愛し、あなたを愛して、あなたに善を行い、良くしてくださり、あなたを祝福し、あなたのために祈ってくださる理由は、実はあなたのうちにはないわけです。私がすごいから、私がその愛を受けるに値するから、神様に当然ね、良くしてもらって、祝福してもらうの当たり前だからではないんですね。一体この世のどこに、一度でも、たった一度でも神様に敵対したことのない人がいるでしょうか。神様のなされることに対して不平不満、なぜですか神様って言って神様に文句を言ったことのない人が、そういうことを覚えたことのない人がいるでしょうか。神様の御言葉とその力を侮って自分の考えや行動を優先させたことのない人が果たしているでしょうか。神様はそのような私たちに対してご自身のその本質が、神様自身が愛であるゆえに私たちに対する限りない愛を示してくださるんですね。示し続けてくださっているんです。神様は私たちのコンディションがどうであるかにかかわらず、まず私たちを、あなたを愛してくださいます。ですから私たちの目がその愛に対して開かれるときに、これは主の助けが必要ですが、聖霊によってその愛に対して目が開かれるときに、私たちはそれを受け取ることができるわけです。イエス様が十字架の道を進まれたときに、すべての人が主を愛し、主をサポートしたでしょうか。そうではないですよね。イエス様はエルサレムに入るときには、ホサナホサナって言って人々が、ね、主を救ってくださいって言って、大勢の人がそれをウェルカムして、イエス様を迎えたわけですけれども、そのウェルカムの声はもう、そんな時間が経ってないうちに十字架につけろっていう呪いの言葉に変わったわけですね。多くの人がイエス様に敵対し、イエス様を憎み、イエス様を呪い、イエス様を侮辱しました。けれども主はそのような彼らのために、私たちのためにも父なる神様の許しを祈り、文字通り私は全ての人のための贖いの代価として自分の命を与える、イエス様は全ての人のための代価として救いを完成するためにご自分を捨てられたわけですね。それは全ての人がをご自身のもとに招くためでした。この主の愛がいつも私たちのうちに先行している、まずそれが注がれているゆえに、私たちは自分に敵対する人を愛していくんですね。主が私たちの歩みを豊かな恵みで満たしてくださる、必要の一切を主ご自身が満たしてくださるゆえに、私たちは自分を憎む人に対して善を行っていく。主が神の子供として神の資産を受け継ぐ相続人として、私たちに何かくれたではなくて、私たちの存在自体を祝福としてくださった、作り変えてくださった、祝福のもといとしてくださったゆえに、私たちは自分を呪う人に対して呪いで返すのではなくって、その人を祝福していくわけです。主がどのような時にも絶えず私たちのために祈って支えていてくださるゆえに、私たちは自分を侮辱する人のために、彼らが本当に自分で何をしているのかわからない、それが本当に分かって主の前に出られるように、私たちはその人のために祈るんです。イエス様こそ私たちが敵を愛する理由であり、私たちをそのような愛の生き方、愛の生涯へと向かわせてくださる、その原因というか源なんですね。私たちは自分に敵対する人に出会うと、すぐにその人自身を見てしまいますよね。そしてその人の性格や行動を疑ってしまう。その人をまるで鬼や悪魔のようにですね、こう考えてしまいますよね。けれども聖書にこう書かれてあります。エペソ書の6章12節にこう書かれています。私たちの格闘は 血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ここで言う血肉っていうのは血肉ですね。血と肉を持つ私たち人間のことです。私たちがこの世で戦う相手というのは人ではないんだよ。そうではなくって、私たちの本当の敵は主権や力、この暗闇の世界を支配する者たち、また天にいる諸々の悪霊、つまり悪魔だ、サタンだって。このサタンが私たちが戦うべき相手なんだ。相手が悪魔ではない、相手が鬼ではない。私たちはこの敵であるのはサタンだ。ですから私たちは自分に敵対する人、憎む人、呪う人、侮辱する人と出会うとき、彼らを敵として見てはいけない。チャレンジですけどね。そのような誘惑、感情に従うときにはおそらくそう見てしまうでしょう。敵対するんですからね。けれども感情で流されてはいけません。その背後にいて、あらゆる悪を持って導く悪魔を本当の敵とみなして、この悪魔に対して対抗しなくてはいけない、ね、敵対したからそれ仕返す、呪われたから呪い返す、侮辱されたから侮辱し返す、そのように憎まれたからそれ以上に憎む、それをすると結局はサタンの奴隷です。私たちもほら、サタンはもっとやれやれ、ね、そうやってお互いの間で争え、ね、傷つけ合い、そして結局何が残る、ね、もう自分たちが傷ついたその傷だけ、人に対しては信頼ができない、神様もいるのかわからない、みんなが傷ついてそうやって滅びたらいい、それがサタンの喜ぶところですね。私たち自身はこのサタンには勝てません。けれどもイエス様はこのサタンの誘惑を最後まで完全に退けられた方。ほら、十字架の道なんか歩まなくって、あなた神の子でしょ、自分のその、ね、力を持って悪いやつをみんな滅ぼしたらいい、そんなわざわざ自分が苦しんで、ね、そういう人たちのため、その人たちを許すために自分が苦しむ必要はない、悪いものは全部滅ぼしたらいい、ね、そうやってサタンを誘惑したわけですよ。十字架は必要ないよって、ね、けれどもイエス様はサタンを退け、これが神の父なる神様の御心なんだ。これによって、ね、一部の人ではない、文字通り全ての人が救われるんだ。そのために私は十字架を追うよと言って、サタンの誘惑を退けて、イエス様は十字架に向かわれた。またこの人類最後の敵である死をも打ち破って、3日目に復活されたお方。この方は私たちが主として、救い主として崇めて、この方に満たされて歩むならば、私たちもサタンに立ち向かっていくことができるんです。いや、この方がそうさせてくださるんですね。共に主と主の力を信じていこうではありませんか。そしていかなる時にも愛と平和を追い求め、神様のですよ、私が思うではなくて、主のおっしゃる愛と平和を追い求めていく私たちお互いとさせていただきましょう。愛なる神様は私たちを通して愛の実を豊かに結ばしてくださいます。祝福をお祈りいたします。祈りましょう。愛する天のお父様、あなたの愛を限りなく広い、大きい、深い、あなたのその愛を心から感謝をいたします。私たちが今知っているところはその愛の本当に一部のところでしょう。私たちは自分があまりにも大きいゆえに、あなたが見えない、あなたの愛がわからない、あなたの心がわからないという時が多々あります。それゆえに御言葉を軽んじ、本当に自分の感情に生き、結局は自分が傷ついてしまうという、そのような生き方をしてしまう本当に弱いものです。けれどもそんな私たちを主は愛していてくださり、 私たちがどのような状態にあったとしても、私はあなたを愛していると、いつもその愛を持って、まずその愛を先行させて、私たちにその愛を注ぐことによって、私たちの傷が癒され、立ち直って本当に主のために生きることができるようにと、いつも私たちを招き、力を注いで立たせてくださるあなたを今日覚えて、本当に心から感謝をいたします。どうぞこの主の愛に生きるものとさせてください。聖霊様、どうぞ日々あなたの導き、あなたの御言葉を持って、どうぞ私たちを導いてください。この敵を愛すること、本当にチャレンジです。けれども、本当の敵は人ではない。神様、どうぞそのことを覚えて、私たち、あなたの愛を持って、あなたの祝福を持って、どうぞ人々を祝福していくものとしてください。聖霊様の助けと導きがすでに私たちのうちに備えられていることを感謝いたします。あなたにお従いします。どうぞ導いてください。感謝をし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。